んこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、地域で活動っていう言葉がぴったりな、そんなゲストさんにお越しいただきました。土川信子様、まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。私は DM ナースラボという、起業しております3つの土川塾と糖尿病看護訪問ケアの代表をしております糖尿病看護認定看護師の土川信子と申します。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
本当にですね、若く見える、あ、若いのかな、よくわかんないですけど、可愛らしい顔をした土川さんね、ラジオであることがちょっと残念なんですけどもね、先ほどですね、土川さんご紹介の中に3つの土川塾っておっしゃいましたけども、これ何なのか教えていただいていいですか。
はい、私今資格の方は糖尿病看護認定看護師という資格なんですが、はい、糖尿病看護にこう目覚めた時に、日本糖尿病療養指導士という、はい、糖尿病患者さんをの生活指導を行 う, こうエキスパートの資格があるんですが、でそれを2002年に取ったんですけども、取った時にとっても、ね、勉強が大変だったんです。いろいろ覚えないといけなかったりとか、研修に行かないといけなかったりとか、
難しい資格なんですね。
はい、症例をまとめたりとかで、一人ぼっちでこれ勉強するのはとっても大変なことだなと思いまして、みんなこの志がこう同じ人が集まって、受験勉強というかすると楽しいんじゃないかということで、2005年にその土川塾ということで療養指導士を養成する塾をまず立ち上げて、それを細々と、参加人数10人弱ですかね、本当少ない人数から始まって、もうかれこれ13年やっておりまして、もう合格者も40名近くなったんですけども、そうやってったんですね。で、さらにもっと勉強したいなっていう、こう地域の看護師さんたちの声があって、じゃあ資格は取ってそのままだとせっかくの資格が意味がないので、さらにその日本糖尿病療養指導士の資格をスキルアップさせていこうということで、取った人向けに土川アドバンス塾っていうのをやって、さらにこう糖尿病看護について深く学ぶ塾をやってみるのと、あともう一つは私も出身が大阪で、結婚して初めて愛知県に来たんですけども、就職して、例えば新卒で就職すると、そこで同期の子たちと一緒にずっと1年目2年目3年目って教育制度がきちんとしているので、それで勉強していけば、なんとかこう形になっていくんですけども、一旦ポンとそういうとこ組織から離れると、あれ、自分の看護師としてのキャリアアップって自分がやらないといけないのかっていうような、基本的なところですよね。そういうところが気づきまして、そういうなんか、いや、土川さんこういうところを勉強すれば、土川さんの看護師としてこういうところのスキルアップになるよ、もっといい看護師さんになるよっていうような、こう指標になるような塾があったらなって当時思って、それをじゃあもう夢を形にしようと思って、去年からその再就職した人だとか、一旦育児だとか介護とかで医療機関離れてたんだけど、またもう一回看護の道に戻ってきたいっていうような人対象に、学び直し塾っていうのを、地域で開いてやっております。はい、
なんかすごいですよね。一つの例えば大きな病院に所属するとかそうではなくって、自分の力でこれやってるんですよね。
はい、本当にローリスクローリターンというか、小さいことからコツコツとということで、そんなに大きいことはできないんですけども、でもやっぱりせっかく看護師って、松下さんもそうだと思うんですけど、本当にいい職業というか、こんなに人にありがとうって生涯言ってもらえる資格ってそうないんですよね。なので一人でこう、看護師になってよかったなっていうのもまたそれはそれで幸せですけど、同じ看護師になった仲間で喜び合って、私たちいい仕事選んだよねってこう喜び合う仲間がいる方が、 よりなんか幸せじゃないかなと思って、やり始めました、はい、
すごいやりがいがあるんですね。
やりがいですね、はい、
土川さん見てるとすごい楽しそうにしてるからきっと、まあ、塾に集まった方たちも思うん、やっぱり楽しいぞこの仕事って思えるんですよね。
そうですね、これ多分大阪出身っていうのもあると思うんですけど、
何話の女なんですね、はいはい、今初めて知りましたけどね、
なんぼっていう感じなので、
楽しんでなんぼ、
はい、そんなに受けていただいてありがとうございます。そうなんですよね、はい、なので喜んでいただくとか、うん、いうようなことが多分もう根っから小さい時から多分好きなだと思います。
何話の血が流れる、
はいはい、血が流れてやっぱりもう本当にほとんどお笑いのセミプロ集団なので関西の人は本当になんか人に笑ってもらってまたそれで自分の幸せとして感じ直すみたいなところが、はい、あるので、
ようこそ愛知へ、
はい、ありがとうございます。
そうなんですね、
どっぷり愛知に慣れてきました、はい、
ありがとうございます。糖尿病のですね、看護の認定看護師さんということで、糖尿病のこう知識もここ2、3年こう治療がこう大きく変わったってお聞きするんですけど、その辺も教えていただいていいですか。はい、
もう糖尿病患者さんというか多分お友達だとか身内とかに必ず一人は、はい、お見えになるんじゃないかというぐらい、もう今やもう国民病の域に達している糖尿病なんですが、はい、うん、もう今糖尿病の診断が受けられている方も1000万人、うん、
1000万人ね、
糖尿病にほぼもうほぼ糖尿病というか疑いがあるっていう方が1000万人ということで、合計2000万人の方が、まあ、糖尿病に何らかの、になっているということで、本当に何だろうな、なった人に聞くと、いや私そんなにぐうたらな生活もしたわけじゃないし、うん、そんな食べ過ぎたわけだとか飲み過ぎたわけでもないのに、うん、こんな病気になっちゃったって言ってこうすごく落ち込まれる患者さん多いんですよね。で、うん、本当に糖尿病自体がだんだんもう日本人だっていう、このアジア人っていうのだけでも糖尿病にとってもなりやすい遺伝子を持ってることだとか、あと現代社会ですよね。日本で一番古い糖尿病患者さんって藤原の道長さんなんですけど、昔は牛舎に乗って、夜は宴会食で天ぷら食べて、で、多分藤原道長さんってすごい、はい、摂政でしたっけ、はいはい、すごい位も高くて、そういう役職的なストレスもすごいかかってたっていうことで、ああいう貴族病みたいな一面があったんですけど、うん、今もう現代社会で蓋開けると、うん、大体そんな生活になってることが多くて、で私も大阪から愛知県に来た時びっくりしたんですけど、うん、やっぱり某自動車メーカー、T があるからか、本当に車に頼ってる地域がこんなに世の中あるんだっていうことが、私も大阪から愛知県に来て一番違和感感じたのはそこで。
何はそんなことないですか。
ですね、なんだろう、怖いドライバーが多いんですね。わかりますか、せっかちなドライバーが多いっていうんですかね。なので本当にある程度テクニックがないと車には乗れないぞみたいな感じなので、はい、なので愛知県の人たちって別に下品な運転を決してする、うん、しそうな感じでも見えないんだけども、ウインカーなしで右折したりだとか急に止まっちゃったりとか、なんかそういう、ね、事故が多いっていうのもあって、そういうので多分東京とか大阪の人たちよりは歩く歩数がちょっと愛知県の人は少ないのかなっていうところはちょっと指摘はされてるんですよね。
なるほど、
神奈川県のデータなんですけども、やっぱり通勤に電車を使ってる人と、車を使っている人のメタボ率を、うん、調べると、まあ、電車の人は3割がメタボちゃんで、電車、私間違えましたかね、うん、車だと3割がメタボちゃんで、うん、車だと3割がメタボちゃんで、はいはい、電車だとね 15% ぐらいになるんですね。
そうなんだ、
うん、なのでそういうところ
で
事件も結構リスクが高い地域なのかなっていうところで、
はい、ただ私バリバリの車通勤です、
うん、そうです、
何か
って感じです。
何かそれが何か、
ね、もう返す言葉があれですけどなんですけども、すごくいいお薬がどんどん、1990年ぐらいまでは 糖尿病の薬って2種類ぐらいしかなかったんですけども、それ以降ですね、90年代からこう2010年以降からもうどんどん薬が新しい薬が出て、本当に自分の生活に合った薬、例えば毎日飲むのが大変だなんていう人は週1回飲めばいい薬が出てきたりとか、
そうなんだ、
本当にそんなに食べてないでもなんだか血液中 の血糖値が下がらないとか、じゃあもうおしっこで流しちゃおうかみたいな薬なんかも2年ぐらい前から出てきましたので、そういう意味ではすごいお薬ですかね、薬物療法が進んできたのと、あと運動が多分20年ぐらい前だと30分週3きっちり歩けとかっていうような指導だったんですけども、今は身体活動っていうんですかね、だから家事だったりとか、子供さんと遊んだりとか、そういう時間も運動に入れてもらってもいいですよみたいな感じになったんですよね。
ちょっと救われる、
ちょっと
何
いいのか、
そうそう、
いいのかどうかっていうところなんですけど、なのでウォーキング30分無理っていう人だと、例えば掃除機20分かけるとか、
まず同等
な
んです、ね、
とか子供と遊ぶとか、20分も一緒ぐらいなんですよね。だからそのウォーキングに縛られずに自分ができる家事だとか、自分ができるこの自分のライフスタイルに合ったものに変えていけるっていう意味では、非常に運動がしやすくなったっていうのと、あとずっとデスクワークで座っちゃったりとかしてる人なんかは、やっぱり糖尿病のハイリスクっていうかなんですね、
ハイリスクハイリスク
なので30分経ったら3分歩くそれをもう企業がやってるところもあって、30分座ったらもう椅子がブルブルしだす企業が、そういう導入してる企業もあるんです。で無理無理、椅子がブルブルしてきた、30分経ったんだって言って、ゆっくりこう、3分歩き回ってまた座るっていうと、それ糖尿病予防だとか、あと動脈硬化とかの予防にもなるっていう研究がどんどん出てきたので、はい、
ありがとうございます。
そういうのもできるようになってきたので、
変わってきたんですね。
だいぶ変わってきました。
変わりました、はい、今番組が始まって12分経ちましたので、椅子がブルブル震えてきましたのでここでこの番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌お聴きください。藤田恵美さんの思いやりの歌、いかがですか？いい歌でしょ？
はい、
なんかね、本当にね、私はね、月に1回この歌を聴いて、 で心を入れ替えてこのスタジオをまた出て世の中で頑張るぞと思いながらまたこのスタジオによどんだ気持ちで帰ってくるみたいな。
よどんだ
そしてまたこの番組を終えて綺麗な心になって帰って、ね、そんな感じですね、はい、でも土川さん頑張り屋さんであれですよね、自転車でそこら中をさまよってんですよね。
さまようというかそうですね、うん、はい、10キロ15キロぐらいは
電動自転車ですか。
緑区がすごい坂道なので、うんうん、緑区内だけはアシスト使うんですけど、南区とか溝区とかも平坦なところは、うん、切って普通の自転車で
わざと切るんだ、
はい、切ります。
そこだね、はい、自分に厳しくですね、体をね、はい、見習いますわ、うん、私30分でブルブルする椅子もやっぱり買わないとね3時間ぐらいずっと座りっぱなしの時もありますからね、気をつけます、はい、ありがとうございます、はい、ではですね、土川さんにもっともっとお話を聞きたいと思うんですけども、なんか家族会を行っておられるんですか。家族会、
患者会、
ごめんなさい、患者会です、はい、ごめんなさい、患者会をしておられるんですかね、
はい、はい、そうなんです、はい、糖尿病って、はい、1型と2型って、はい、大きくざっくり分けると2つあるんですね、はい、で大方も 95% は2型糖尿病なんですが、1型糖尿病っていうのがあって、でそれがまたもともとこう生まれた時からこの膵臓に対してこう打たれ弱いこう遺伝子を持っておられて、うん、でその人が例えばウイルス感染で例えばおたふく風邪になったりとか、うん、なんか胃腸炎とかになったのをきっかけにこう自分の膵臓なのに敵だと勘違いする
でがこうそういうやっつけちゃう、
そうやっつけちゃうんですね。そうすると膵臓のランゲルハルス島にある、うんうん、ベータ細胞が死んじゃって、うん、インシュリンが出なくなっちゃうということで、で血糖を下げる唯一のホルモンがインシュリンなので、うん、それが出ないともう血糖値って上がれっぱなしっていう、うんうん、そういう1型糖尿病っていうのがあって、うんうん、で欧米だとほとんどが小児期発症で子供の時に1型になることが多いんですが、はい、日本は20歳以降も20代でも30代でも40代でも50代でも一定数の人がこの1型糖尿病になるっていうのが分かってて、で圧倒的に2型なのでですね、私も以前勤めてた病院の1型の糖尿病患者さん方2人とも当時30代だったんですが、土川さん2型の糖尿病と一緒にされたくないと、で患者会も私たちだけの患者会を作ってほしいと言って懇願されたんですね。で2型糖尿病の患者会はもうすでにあったんですけども、うんうん、じゃあ作りましょうということで、職員2人に、うん、まだ患者さんその時2人ですかね、うん、これ塾だったらもうあれ採算合わんぐらいの感じですけど、うんうん、2対2ぐらいのだったんですけども、うんうん、でしかも女性だけっていう、20歳以降に1型になった女性だけの、うん、糖尿病患者さんの会みたいなのを作って、うんうん、で今2011年から始めたので、うん、丸7年になったんですけど、うんうん、10人ぐらいですかね、今10人やっとなったぐらいなので、うんうん、本当に4ヶ月に一遍、うん、緑区にあるカフェとかに寄って、うん、でどうだったこうだったとかって、うん、でみんな、おやつ食べる前に一斉にですね、超速攻型のインシュリンをみんな持ってきてるもんですから、うんうんうん、インシュリン注射打っていただきますみたいな感じでケーキ食べたりだとか、うん、そういうことをしてると、ああなんか自分だけじゃないんだ、みんなインシュリン打ってるんだとかって言って、うんうん、もう発症して3ヶ月ぐらいでこの患者会してきてくださった人なんかはやっぱりもう泣けちゃうっていうんですかね、あこんな仲間がいたんだとかって言って、もうそれだけで嬉しい、よかったこんな会に来てって言って帰ってくださる方も見えますし、そういう意味では本当にピンスポットみたいな患者会なんですけども、できることからというか、
本当に隙間を埋めてますよね、
はい、隙間ね、はい、隙間産業、ね、DM ナースラボ本当にそうですね、はい、多分大きい企業だ、大きい病院だとか大きい大学に勤め、大学とかで就職すると多分こういうことができないだろうなと思って、あえてこの企業を選んだので、 そういう意味ではとってもあのスキルマ産業なので、はい、あの変わっているですけど、あの松下さんも、ね、お子さん見えて、あの、2人とも医療者って言ってますけど、親が夢語らんと子は夢いらっかないですよね、というのもあって、あの夢語っていこうみたいな感じで、意識的に、あ、これは本当に子供を、子育てする中で自分であの身についた技だと思うんですけども、そうですね、結婚とか子供とかもしいなかったら、そういう風に考え方になってなかったかもしれないと思うと、意識的にそういうのは、あの思うように、はい、
そっか、そのその20歳以降の1型発症した人の気持ちっていうのは、なんとなくこう今の話を聞いてて、そうだよねって、その生まれつきではなくって、20歳以降に発症して、なおかつもう本当にあの自分の中ではある程度こうコントロールしてた人たちもいっぱいいるのに、突然糖尿病発症して、これはなんか急になんかどうしようってね、インシュリン渡されても、私だけがなんでこんな痛い思いをしなきゃいけないんだとか、そういう気持ちになっちゃいますよね。
もう本当にあの病気の受け止めが、もう皆さんやっぱり1年で受け止められた人もおれば、やっぱり10年かかってもなかなかこう病気の1型の糖尿病って受け入れられないとか、あと3日でいいから土川さんインシュリン注射打てない、打たなくて済んだあの頃の自分に戻りたいとかって言って、やっぱ涙ながらにおっしゃる患者さんとかもやっぱ見えて、あ、そういう切なさって、なんだろう、自分が1型になるともっと分かるのかもしれないですけど、でも限りなくこう、なんだろうな、自分たちが分かろう、知ろうって、その患者さんたちのことを思って患者さんの方がこう近づいてきてくれるというか、あのなので本当にあの7年やって、あの私なんかそんな気の利いたアドバイスなんかもできないんですけども、あのこう、ね、ちょっとでもあの元気につながればと思って、はい、やってますね。
ありがとうございます。あのさっき打ち合わせの時に土川さんが、まあ私の自転車に乗ることもそうなんだけど、まあいろいろこう患者さんたちとかね、あのその糖尿病にかかった方たちにいろんなことをこう、あのこうするといいよっていうアドバイスをする、そうするときに、自分がこうやれないことをこう人に言うのは嫌だから自分は実践するんだっておっしゃってたけど、自転車以外に何かありますか？こう
自転車以外ですね、そうですね、あの食事もそうですし、
気をつけてらっしゃるんですね。
そうですね、でも甘いもの大好きなんですね、私もあの赤福だとか、
赤福美味しいね、
カロリー知らなかったらもう4個5つ一気に食べたいぐらいなんですけども、そこをあのぐっと我慢して、患者さんにも80キロカロリーだよ完食はなんて言ってる手前、まあ、ここでやめとこうとか、あのそういうようなことですかね。でもとにかくじっと座らずにこちょこちょ動くっていう、けどあの、まあ、全然痩せもしてませんし、まあ、小太りなんですけど、でもあの動くことが、まあ、楽しいことだという感じで、ずっと毎日あの動けてるのでいいのかなっていうのと、
全然小太りじゃないよね。
ああありがとうございます。
土川さん小太りだったら私どうなっちゃう
の、
ね、
ちょっとコメントにあれですあの
ホーリーさんに見てねえ土川さん小太り、私もあの私大太り、巨大太り、ホーリーさん、
なんか本当にあの幸こう年をかな重ねれるって幸せだなっていうのと、私も産んでくれた母は36で膵臓がんで亡くなってるんです。なのでなんかもうその4つの時に亡くなったんですけど、なんか4歳の時にね、もうなんか一生分のかわいそうを言われちゃったみたいなとこがあって、
あ、そうなんですね、
かわいそうって誰が決めるんだろう。でも患者さんにもそうなんですよね、かわいそうって多分すごい患者さん言われるんですよ。だけどかわいそうかなとかって言って患者さんと一緒に言うと、いやいや、あの病気が逆に持ってることによって、その人の人生観が変わったりとか、他人に優しくなったりとか、それ病気になってプラスになることっていっぱいあるじゃないですか。多分私あの根っこのとこはそのなんだろう、かわいそうって誰が決めるみたいな、あの幸せは本当に相田みつ先生じゃないですけど、この幸せは自分の心が決めるって本当その通りだなって、あの思うので、はい、
ありがとうございます。なんかねいいですね、なんか楽し話してて楽しくなるから、きっとあの患者会の方たちもあの楽しい思いをしながらられるのかなっていうふうに思います。最後に今後の夢一言お願いします。
一言
ですね、
うん、はい、もう地域の看護師さんを元気に、
あ、
そうです
ね、はい、私も今日元気になりました。
本当ですか、
ありがとうございます。
もう十分お元気なので、
あれなんですけれど、
はい、そうですね、はい、本当に疲れる感情労働っていうか、はい、看護師さん本当に大変な仕事なんですよね。でも疲れた時にこういう看護塾とかで、あ、パラダイスみたいな病院ってそうないんだなっていうのが、うん、こう分かり合って、みんな頑張っていこうっていうのがこうみんなで語られるといいなということで、はいはい、地域から元気にしていきます。
はい、はい、ありがとうございます。はい、今日はね、土川信子様に本当に楽しいお話、ためになるお話聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、最後に土川さんからのリクエストで、グリーンの扉お聞きください。次回は9月10日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。
ありがとうございました。
いろいろあるよ、わかるって。思い通りのストーリーとはいかないけれど、誰しも明日は来るって。待ってくれない時は過ぎ去って、あなたに今見る未来から目そらさずに、
意味のないことは何一つないって気がするんだ。思い切りやり抜いたら気持ち晴れ晴れ、振り返ればほら見えるだろう、歩む道のり恐れずに次の一歩ほら踏み出せ。
君が開くその目の前に明日の自分は見えていますか。新しい扉のその先にきっと出会える次の自分に。
ほらどうした暗い顔、辛いかもしれないが触らおう。黙っても過ぎてく日々なら、明後日明日今日意味がある。迷ってばっかり刻々とカレンダーの日付コツコツと、待ってくれるわけなんてないんだ、じゃあ今速攻で速攻と。
意味がないとただ決めつけて扉閉めてるんだ。見えないよ聞こえないよ、
きっとあなたの夢が思いが届くんだ。